じゃあちょっと始めましょうか。ちょっと面白いね、まだ来てないんですけども、はい、少々お待ちくださいね。
はい、わかりました。
今めっちゃ忙しいんですか、やっぱりこのゲームマーケット前ということで。
いやー、忙しいですね。
具体的にはどういうあれなんですか、そのイベントがいっぱいあるんですよね。
うん、いや、イベントは今回はあんまり参加してないんですけど、現物がちょっと手帳愛が必要なものがやたら多くて。
おー、あ、じゃあずっともうその箱詰め作業をされてます。
そうですね。あとは部材を調達したり、などなど。
ああいうのってこう何ですか、こう並べてバーってやっていくんですか、こうなんて付けに何箱も置いてこう入れていくみたいな感じなんですか。
うちの場合はもう部材をダーって手の届く範囲並べて一個一個ピックして箱に入れていくって感じですかね。
あれこれ入れたっけみたいになったりするんですか、やっぱりあれ、あれ、
まあありますね。全部完成してから、あの、はかりで一個一個検品して。
なるほどね。
グラム足りなかったら何か足りないぞ。
どれぐらいの確率でやっぱそういうのあるんですか、この。
そうっすね。ものによるけど、まあ、50個に1個ぐらいは必ず出るかなっていう感じ。
やっぱ そんなにあるものですね。
ありますね。説明書が2枚入ってたり、やっぱ紙くっつくんで。
ああ、なるほど、なるほど。今回は、拡張セットが、新しい拡張が出るんですよね。
そうですね。新しい拡張セット出します。
こんばんは。
こんばんは。
すいません、お待たせしました。勅使河原です。
あ、どうもどうも。
よろしくお願いします。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
そう、勅使河原さんもすごい、あの、八月さんの異世界誘導マスターズやってすぐ買ってましたよね、なんかね。
はい。
ありがとうございます。
すごい勢いで買ってましたね。
川上さんとやって、面白いってなって、はい、すぐ購入しました。基本だけなんですけど。はい。
いや、なんかもう、遊んでるそばからめっちゃおもろかったですよね、なんかね。
川上さんの興奮の方がなんかすごかったですよ。
うん、なんかね、僕ちょっと勝手にイメージしちゃってて、なんていうんですか、その、
はい、
テラフォっていうのは、まあ、橋さんがあの雑誌でも寄稿していただいたりしてたんですけど、はい、テラフォありきで作られたみたいなお話があったじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかそういうテラフォなんだろうなと、良くも悪くもと思っていたわけですよ。なんかそのイメージとしてね。
はいはい。
ちょっと遊んだらやっぱ、いや全然こっちもおもろいやん、みたいな。こっちでいいやん、みたいな。だって、そんなんだろう。全然違いますよね、その。
そうですね。プレイ感は結構違いますね。
それが衝撃でしたもん。遊びながらずっとなんか、すげえすげえすげえすげえ言うてました、ね。うん。驚きましたね。
ああいうの。川上さんは、うん。
はいはい。
割とその、ゲームに関して辛口な意見も多いのに、なんか遊ぶにつれてどんどん、え、これ、面白くないねえ、面白くないって石原さん、ねえねえって言って。いや、めっちゃ面白いですけど、珍しいですね、そんな褒めるなんて。
失礼な、失礼な、俺もね。いや、そうなんですよ、ね。ちょっと衝撃受けましたね。びっくりして。なんか本当にこのゲームどうやって作ったんだろうって、僕すごい、その不思議に思ったんですよね、あれ遊ぶときに。はい、っていうところもありまして、今日ちょっと、そうですね、はい、国産ボードゲーム人気作家列伝という新企画ということで。
いや、面早いですね、本当に。
いやいやいや、超人気作家の、はい、八杉さんが、そうですね、第1回ゲストということで。
ありがとうございます。
記念すべき第1回。
ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まあ、ざっくばらんにお話を聞いていこうと思うんですけども、はい、まあ、そもそも今もお話ししてたんですけども、あの、何ですか、僕いろんな、今聞きたい、異世界ギルドマスターズについていろいろ聞きたいことがいっぱいあるんですけど。
はいはい、何でも聞いてください。
はい。そもそも、八月さんは、八月じゃなくて八月でいいんですよね。
八月ですね。はい。
八月さんのですね。はい。もともとは、ボードゲームは結構遊ばれたんですか、昔から。
昔、いや、意外と最近ですね。初めてやったのがパンデミックなので、割と最近ですかね。
2010年前後ぐらいですかね。
多分それよりもだいぶ遅れてて、
はい、
2012か3年ぐらいに、
はい、
友達がボードゲームを買い始めて、それと一緒にやり始めたら、はい、おお、すごいじゃんってなったっていう感じですね。
それまでは、特にそういったことは、例えば TRPG をやっていたとか。
実はですね、TRPG は小学生からやってました。
今、ちなみに大体、まあ、言える範囲では大丈夫なんですけど、はいはい、いくつぐらいなんですか？
私は今40ちょいですね。
TRPG っていうと、そんなに世代ではないというか、
はいはい。いや、私の時はですね、ちょうど日本に文庫の TRPG が入ってきた時期で、まあ、ご存知かわからないですけど、ソードワールドとか、あるいはロードス島戦記の RPG とか、ガープスとか、そういうのが文庫で結構簡単に手に入った時代ですね。
安価で手に入るようになった時代だったんです。
なるほど。日本ナイズされてるような、アリアンロットとかそういうのは全然なかったですけど、やろうと思えば全然書店にも並んでたかなっていう。
で、それをずっと小学校から遊ばれてる？
そうですね。小学校6年の時から高校を過ぎて、社会人になっても遊んでました。
やっぱその影響がやっぱあるんですかね。あの異世界ギルドマスターズのフレーバーテキスト的なところが、僕やっぱり、なんか正直ちょっとなんだろう。ゲーム最初は遊んだ時に、
はい。
要はテラホだったらむっちゃ全部にイラスト入ってるじゃないですか、カード。で、なんかもう、僕はもう、なんかテラホでテラホと思ってやってるわけですよ、最初。そしたら、文字しか入ってないやんか、みたいな気がして。やっぱりそのなんつうの、そこのやっぱそういうところの違いってやっぱあるんだろうなとかいうか、なんかその、なかなかそこまで手が回んないんだろうなとか、はいはい、お金かかっちゃうかなとかいろいろ考えたんですけど、で、いざ遊んでみたら、めちゃめちゃフレーバーがよくできてるというか、はい、読ませるというかですね。
はいはいはい。
うん。その全然没入感がすごいなと思って、文章だけでここまでこう、ね、世界に入り込めるっていうのをちょっと衝撃を受けまして
ですね。いや、嬉しいですね、そう言っていただけると。
そういうことをずっとやってこられたからっていうのがあるんですかね。
そうですね。TRPG はオフでもオンラインでもずっとやってたので、シーンごとに、まあ特にファンタジーもずっとやってたので、
はい、
やっぱ大きい文章を書くというよりも、ああいうシーンの、
はい、
解説とか説明を入れたり、あとセリフがにをめちゃくちゃ打つので、それは技術上がりますね、やっぱり。
ああ、そうそう。ネット上でやるからってことですね。
そうですね。
ネット上でその音声じゃなくてテキストで打ってやる。
そうですね。もう音声はほとんど使う、テキストでウェブセッションって言ってずっとそれもやってましたね。
その技術がそこで培った
そう、
ね、才能が開花してる感じです。特に好きだった TRPG って何なんですか？何だとかあるんですか？僕全然そこも詳しくないんですけど。
そうですね。ご存知かわかんないけど、ガープスをずっとやってましたね。
ガープスってありますよね、はい。ガープスは何が違うんですか、他のやつと比べたら。
いや、ガープスっていうのは、はい、ガープスベーシックっていう基本ルールが一つあって、それに、はい、それ自体は世界観とか全然ないんですよ。はい、で、そのシステムで、例えば、はい、ガープスルナルみたいに、そういうファンタジー世界で冒険できるっていうルールがくっついて、やるっていうのがメインで、はい、なんでガープスのルールがあれば、あとはそれ一つでいろんな世界のゲームを遊べるっていうのが特徴でしたね。
なるほどなるほど。スティーブ・ジャクソンが出してるんだ。スティーブ・ジャクソンゲームズ社のずっとやられていて、じゃあそれで
ファンタジーをやったり、そうですね、サイバーパンクをやったり、電気ものをやったり、いろいろやってましたね。
のお話を作る方もやられてるってことですね。お話を作るっていうのは変だけど。
そうですね。ゲームマスターって言って分かりますかね、
はい、
私はずっとゲームマスターでしたね。ほとんど。
もうそれ慣れてらっしゃるんですね、そこは。オンラインでもゲームマスター
と。オンラインだと、まあ私以外にもできる人いるんで、うん、プレイヤーにやることもありますけど、うん、半分ぐらいはゲームマスターしてましたかね。
やっぱそれですね、多分ね。それで、あんなおもろいんでしょうね、多分、ね。
あとは、TRPG のルール自分で作ったりとかもしてたんで。そういう意味では、作り方、ボードゲームの作り方もまあ多少は分かってたのかなっていう気もしますけど。
で、その2013年頃に、
はい、
たまたま遊んだパンデミックで、
そうですね、
ボードゲームこんなんなんだみたいな。
そう。もともと TCG、カードゲームの方は、
やられ
て触ってたので、マジック・ザ・ギャザリングとか、昔のモンスターコレクションとか、 そういうのは結構やってたんですけど、まあ、ボードゲームらしいボードゲームって言ったらやっぱりパンデミックと、その後にやったドミニオンが衝撃でしたね。
はい、ドミニオンなんですね。みんなやっぱあの時期、そのね、ドミニオンから、まあ、ドミニオンからともですね、あの TCG の方がどんどんボードゲームに入ってくるみたいな時期があったりしてましたもんね。
うん
うん、それで一気にそのどうなんですか、ドミニオンやり出してからは、ボードゲームをいっぱい買い出したりとか、はいはい、遊び出したりするわけですか。
そうですね。まあ、その友人が結構凝り性だったので、まあ、いろいろ遊ばせてもらって、で、これちょっと、なんか、人生で一回ぐらいボードゲーム作ってみるかって言って作り始めたのが第一作ですね。第一作は、俺とお前の異世界転生っていう。
なんでそんな異世界転生なんですか、全部。
いや、もともと、あれ、冒険、ファンタジー冒険ものをずっと TRPG でもやってたんですけど、ルーンバウンドっていうゲームご存知ですか？
ルーンバウンド、はい。うん、
ルーンバウンドをやって、これを日本のファンタジー文脈で作ったら面白いんじゃないかっていうか、俺にしかできないんじゃないかみたいなことを、うん、まあ、僭越に思ってまして、
はい、
で、それで一番手近なテーマっていうのが、まあ、当時流行り始めてた異世界転生。
ほうほうほう。で、それをやってみようということで。
そうですね、異世界転生をテーマに、まあ、和製のダイスチャラチャラで冒険する RPG 風ボードゲームを、
はい、
まあ、思いついちゃったので、まあ、とりあえず最初は50部作ってみたっていう。
そのゲームが、すみません、それタイトルが何というゲームなんでしたっけ、はい、
俺とお前の異世界転生っていうゲームです。
俺とお前の異世界、それはもう全然再販とかされてないんですか、俺とお前。
いや、ですね、
はい、
2年前かな、クラファンして新版を出しました。
出てきた。はい、リブート。
うん、リブートが、そうですね、新版ですね。
はいはい、これはダイスゲームなんですか、じゃあ。
そうですね、ダイスゲームですね。ダイスで振って移動力出して、移動して、そこでクエストに挑んでっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
でも本当に TRPG の文脈ですよね。
これ、もう一発目からじゃあ結構皆さんファンがついたというか。
そうですね、ありがたいことに最初の50部は一瞬でなくなって、
すごい。
で、その場で再販を決めて、
はい、
っていう感じでしたね。
で、そっからゲームをどんどん出していかれるわけですか、じゃあ。
そうですね、年1ぐらいのペースで。ほうほうほう。2作目が神様のペラーっていうゲームで、
はい。めっちゃ出されてるんですね。はいはい。神様のペラー、はい。
はい。で、俺天の拡張を2個出して、はい、で、その後異世界ギルドマスターズっていう感じですかね。
なるほど、なるほど。その、やっぱそう、拡張とか出されるのも、その異世界ギルドマスターズもそうなんですけど、はいはい、そういうのってあんま国産でなかなかないような雰囲気
があ
るんです
けど。確かにそうですよね。
それってもうなんか、制作の段階で、
はい。
作ってる段階で、もうそういうものが構想としてあるわけなんですか？
いや。まあ、ちょっと人によるかもしれないんですけど、まあ、最初から入れ込む方もいると思いますけど、やっぱりある程度売れて、で、遊んでもらって、で、遊んでもらった意見を聞くと、やっぱそれをネタに拡張にするっていう流れが多いですかね。例えば、新しいマップが欲しいとか、
はい、
あれ、もうちょっと難易度上げて欲しいとか、まあ、そういう声がやっぱ聞こえてくるじゃないですか。
はい。
そういうのを拾って拡張にすることが私は多いですかね。
なんか、あの、伊勢ギル、ちょっと略称ですけど、伊勢ギルの方も、はいはい、すごい売れ続けてるから、第3弾の拡張に手をかけたみたいなことをおっしゃってましたよね。
本当にありがたい限りですね。
そんな、めっちゃ売れてるんですか、やっぱり伊勢ギルはちょっと違う感じだったり。
そうですね、もう4年半ぐらいか、出してから。になるけど、全然まだ出てますね。
あんまないですよね、でもね、そういうゲームってなんかあんまないような、こう、すぐ腐っちゃうというか、なんか、どんどん、なんだろう、国内の作家さんって特にそうで、
はい、
どんどん新しいものを作っていくみたいな、半年に1回新作出さなきゃやばいみたいな感じになってると思うんですけど、そういう方が多いと思うんですけど、ね、全然違うルートを進んでいらっしゃる感じがしますよね。
まあ、幸い、なんていうのかな、うちのゲームはまあ遊んだ方が自主的に広めてくれてることがすごく多いので、
はい、
それに助けられてますね。
な 何なんですかね、でもね、なんでその、なんかこの違いって僕も、
うん、
ご自身ではなんかその、制作の時点で、なんかこだわりというか、ね、うん、ここを、こう、なんかその力を入れてらっしゃるところとか、注力されてるところってあったりするんですか？こうしたら面白くなるポイントといいますか、うん、
なんだろう、うちのゲームで多分一番重視してるのは世界観ですね。
ほうほうほうほう。
なんか、多分、まあ、私も友達のゲーム作家さんとかによく聞くんですけど、やっぱシステム戦、システムがこういうシステムでゲーム作りたいっていうところから入る作家さんがやっぱ多い印象なんですよね。
はい。
例えば今回はワープレイを作りたいとか、
ね。そんな感じがありますよね。はい。
うん、ただ僕の場合は、もう完全にこういう世界観でこういう物語を体験させたいっていうところからシステムを逆算的に入れていくので、
そっちが世界観が先にあるわけなんですね。
そうですね。なんで、なんていうのかな。まあ、逆に軽いゲームを作るのがめちゃくちゃ苦手なんですけど、中量級ゲーム以上でフレーバーというか物語を体験させるっていう意味では、まあ特徴なのかもしれないですね。
おー。その体験を重視してるってことなんですね、じゃあ。作りとして。
そう考えると。なんかあれですけど、まあ、物語、まあ多分 TRPG のシナリオを作る感覚があるんでしょうね。
に近いんですかね。そうですよね。そういうことなのか。ちょっとなんかその全然違う、ボードゲーム制作の文脈とはちょっと違う感じで作られてるんですかね。
そうですね。私の場合はで、なんか世界観との合わなかったら普通にシステム変えちゃったりとか何度もしますし。
でもそこに合うシステムがちゃんとある、生まれてくるっていうのがまたすごいですよね、そのね。お話がありきで作ってい
く。はいはい。それは多分いろんなゲームを遊ばせてくれる友達のおかげだと思います。
で、ゲームはやっぱりすごくたくさん遊ばれてるわけですか？
まあ、そうですね。多分普通の人に比べたらかなり遊んでるかなっていう感じですね。
最近面白かったゲームとかあります？なんか。
最近面白かったゲームはですね、うん、スノープランナーっていうゲームにめちゃくちゃハマってます。
勅使川さんも好きですよね、スノープランナー。
はい、買いましたし、すごく好きです。
スノープランナーは、
はい。
八月さん的にはどう 見られてるんですか、あのゲームの。なんであれ、めっちゃ人気あるじゃないですか。
はいはいはい。
僕、すごくこう、なんかこう、ソリッドというか、こう、そぎ落としてる感じはすごい感じるんですけど、
うん、
ゲームとしてね。だから、うん、でもそれって、なんかその、日本人に寄せているような作りなのかなとか。
ああ。
うん。
なんだろうな、すごく丁寧で、うん、
はい、
リプレイ性が高くって、
うん、
あと、流れが多様っていうところかな。
おお。コンパクトですよね、でもそ
う、
なんだろう。
そうですね。リソース
変換とかそこまでなかったりとか、うん、ダイレクトに行きますよね、うん、こうなんか。不思議な作りではありますよね。
そうですね、うん、なんか私が作れないゲームだなっていう感じで感動して遊んでますね、よく。
私その異世界ギルドマスターズもスノープランナーもやってて、その異世ギルの方はめっちゃ冒険してる気持ちになれるし、
うんうん、
その受付嬢ちゃんがめっちゃ可愛く思えてくるんですよ、一緒に冒険してくれるっていうのがこの子のためにいっぱい宝を持って帰ってやるぞって気持ちになれるし、
はい、
でスノープランナーはスノープランナーでペンションをね、
うん、
スキー場の横にあるペンションを復興させるっていうテーマじゃないですか、
うん、
でそこでやっぱりお客さんをちゃんと入れて、
うん、
このお客さんを絶対連泊させてやるぞっていう気持ちにもなれるし、
うん、なりますね。
なんか今回はじゃあレストランを強化していくぞとか、うん、それなんかやっぱその世界に入り込みやすい入り口がどっちも共通してるかなと思ってて、
う
ん、もしかしたら八月さんそういうとこも好きなのかなと思って今聞いてたんですけど、
う
ん、
そうですね、やっぱフレーバーに入り込めるかどうかっていうのは重要だと思いますね。
うん、
まあ、あとはちょっと昔のゲームであれば、オーディンの祝祭とか、あれもすごく世界観に入り込めるけど、ゲームはしっかりしてるっていう感じのゲームなんで、多分好みに合うんでしょうね。
うんうんうん、
やっぱそこなんですね、でもね。あとその、デベロップ的なとこってどうしてやってるんですか？ちょっと話飛んじゃいますけど。
はいはい。バランス調整とかの話ですか？
そうですね。はい。結構な長時間ゲームなわけじゃないですか。
はいはい。
普段だけこうなんかバランスが取れてるのかってどうなってるんだろうなと思ったりして、 ちゃんと何人用ルールとか作られたりしてるじゃないですか。ま
あ、そうですね、はい、うん。ひたすらテストプレイをするしかないかなと思いますね。
ちなみにどれぐらいやられるんですか？
伊勢ギルだったら、初版の時は50かな。
で、データ取ってみたいな、まあ。
一人回しとかもやってますけどね。
なんか
数字をきちっとなんか、例えば Excel とかで勢力作って調整するっていうよりは、はい、そのテスト中にプレイヤーがどういう目でそのカードを見てるかっていう方を観察してやってますね。なんか言い方悪いですけど、
はい、
ちゃんと強いカードだけど、
はい、
なんか使う気になれないみたいなカードがあったりするじゃないですか。しっかりゲーム中では強いんだけど、そうそうそう、はい、で多少弱くてもこれを使ってみたいと思わせるカードもあるじゃないですか、うん、そっちの方を重視してるかな、
うん、
だから多分よく見るとバランス結構取れてない。うん、まあ、迷ったら、そのプレイヤーが楽しくなるように調整するっていう感じですかね。
はい、それがすごいですよね。それも TRPG 的な考えなんですかね。考え
まあ、それが源流にあるんでしょうね。プレイヤーを楽しませるのが GM の仕事っていうところがありますからね。
すごい。TRPG の人が作ったボードゲームというイメージの認識で大丈夫なんですかね。そう考えるとなんか、今合点がいくような気がしました、
ね、うん、多分そういうアプローチだから、あんまり他に似たようなことしてる人がいないのかなっていう印象はありますけど、
うんうんうん、
その TRPG を遊んでる方たくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、そういった方にやっぱ受けがいいんですか？
もう受けはいいですね、やっぱり。
やっぱそうなんですね、
うん、ちゃんと冒険してる気分になるっていうんで。
なるほどなるほどなるほど、へえー、なんか急にいろいろ分かった気がしましたね、はい、
でゲーム終了時にイベントカード並べれて物語を作り始める人とかいました。
面白いですね、いやでもあれすごいですよね。でもね、あのカードもあのちょっとのテキスト量でなんであんなことできるんだろうとちょっと思いますもんね。あれ遊んでみてちょっとそこが衝撃でしたね。TRPG の人だったらみんなあれそういう技を持ってるのかもしれないですけど、当たり前だったりして。
いや、文章力すごい人はいくらでも本当にいますよね。私も尊敬する人とかいますしね。
そうなんですね。そっか。違う。なんかね、だから本当にボードゲーマーというか、まあ、そっち側の、例えば海外のゲームとか遊んでる人で、あんまり同人ゲーム遊ばない人、僕もまあまあ、どっちかというとそうなんですけども、はいはいはい、
うん、
比率的にはやっぱ海外のゲームの方がたくさん遊んでるんですけど、うん、やっぱね、そのなんか食わず嫌いというか、そのもったいないと思いましたね、この間、異世界ギルドマスターになって。
ありがたい。
すみません、すみません。
とても嬉しいですね。
あとそう、それも聞きながら、あの、
はい、
みんな女の子のイラストむっちゃ入ってるじゃないですか。
うん、あ
の、
はい、
このイラストレーターの方とかっていうのは、すごく、はいはい、好きな方なんですか？八杉さんが好きな方をこう指名してみたいな。お願いしてる感じなんですか？
いや、異世界ゲルドマスターのイラストはもう完全に身内に頼んでますね。
あ、身内なんですね。
うん、一番最初から、最初の作品から、もうずっと知り合いのイラストレーターさん。
あ、そうなんですね。
まあ、最初なんでそんなに、まあ、かけられないので、
うんうんうんうん、
安く受けてもらうっていう感じでやってたら、はいはいはい、ずっとそれで、異世界ゲルドのメインイラストレーターはその方ですね。
なんか、異世界ゲルド、うん、はいはい、どうぞ。
あ、今度の追加の方とかって結構バラバラだったりするのはどういうチョイスの仕方なんですかね？
あの皆さんは過去にイセギルのカードを、まあ、ゲストで書いてもらった方に今回一人ずつイラスト受付嬢を依頼してるっていう感じですね。
へえ、
まあ、コラボだったりちょっとスポット的に書いてもらったりした方がちょうど4人いらっしゃったんで、その方に今回受付嬢を一人ずつ書いてもらってっていう、
まあ、
ちょっとお祭り的なエキスパンションなんでやってみたって感じ。
なるほど。
なんか前違うゲームでもそういうコラボをやられてましたよね。
うんうんうん、
異世界転生
局かな。世界転生局の時は、なんというか、日本にもっとこういう美少女イラストのゲームが増えてほしいという思いとともに、はい、そういうキャラクター使ってるゲーム作家さんにいっぱい声かけて、
声掛けして、
コラボしない、コラボしないって言って、企画でやったっていう流れがありましたね。
へ、え、ぇ、ー。 世界転生局自体がもうそういう、うん、いろんなイラストレーションレーターさんを使ってるっていうことなんですかね。
そうですね、もう世界観がその異世界転生をさせる役所の世界、役所の話じゃないですか。
はい、
なんでいろんな世界からいろんなキャラクターを引っ張ってきて転生させるっていう話なので、文脈的にすごくいろんなイラストレーターさん使ってもそれっぽい
世界観が出るということですね。
そういうことですね。
へ
すごいですね。質問が来てますね、涼介さん、
はい、
アナザイラスト版受付上カードだけでなく台湾版イセギルの完全日本語版の販売は考えていますかという。
まあ、今のところは今のところは考えてないですね。まあデータは全部一緒なので、
イラストが違うだけなんです
ね。うん、そうですね。
いやーこれはアジアにめっちゃ人気ですよね。
みたいですね。
すごいわかります。
台湾版の拡張のクラファンとかも大成功してたみたいだし、本当にありがたい限りで。
すごい。
まあ、これもきっと声がもっと大きくなればってことですよね。
まあそうですね。まあわかんないかな。うちから出せるかどうかっていう問題もあるんで、まあちょっと今のところは何も答えられない感じですね。
あとバンドさんがメゾンドナイトメアについても聞きたい。こちらも八月さんが世界観からデザインされているのでしょうかという。
あ、つい昨日発表されたやつですね。あちら私は世界観は実はタッチしてないんですけど、
どういう入り方されて
るの？どこまで言っていいのかな。まあこれはいいか。幻想さんが最初持ってきた世界観で、でキャラクターについてはもう全部いただいてるんですけど、まあそれを元にシステムデザインを一からして、
システムデザインなんだ。
ゲームシステムのデザインを一からして、まあそのキャラクターとか設定に合うように作っていったって感じですね。
ちょっと、いつもとはじゃあちょっと毛色が違うというか。う
ん、だいぶ違いますね。
すごい。ガンナガンの人がプロデューサーで、
そうです。
原作が、ペンデュラムドールズシリーズ。この人は、イラストレーターの方なんですかね、大谷さんは。で
も原作大谷さんは、まあ、太田さんゲームデザインもやってらっしゃる方ですけど、まあ、ブラッドリコールとかが有名ですかね、最近のゲームだと、
はいはいはい、
すごくなんか物語作るのが強い方で、小説、ブラッドリコールの小説とかすごいですよ、なかなか。なんで世界観の作り込みはかなりすごいですね。
まあ、そのそっち側のなんていうんですか、そのイセギル文脈というか、
はい、
その物語作り込む作家の人たちがたくさん今出てきてるってことですよね。
そうですね。ある種、うん、やっぱキャラクターを作る以上はやっぱ内面とかストーリー踏み込んでいく方多いですよね。やっぱりネームドキャラクターといえばいいのか。
ほうほうほうほう。なんかね、
こういうのが増えてきて私はホクホクしてます。自分でやりたいから作ってたので、
はいはい、
そういう意味ではすごくいい時代になりましたね。
そもそもそういったものが、はい、ごめんなさい、それも TRPG なんですよ。その女の子が、美少女がみたいな世界観っていうのは。
いや、もともと私はライトノベル好きなオタクなので。
ライトノベルか。はいはいはいはい、
うん、そういうキャラクター、うん、いわゆるキャラクターもののボードゲームっていうのが私が最初に作った時はもうほとんどなかったんですね。
キャラクターっていうのはその何ですか、 IP とかじゃなしに、
そうそうそうそう、
女の子とか美少女とかそういう、ね、
うん、そうそうそうそう、まあ別にそれに限らずアニメとか、は
い、うん、
そういうライトノベル文脈のボードゲーム
って。あ、なるほどね。ライトノベルのアニメっぽい感じの、うん、そっち側の深夜アニメっぽいノリのっていう感じです
ね。そうそうそう、今だったらナロー系とかも含みます
ね。はいはいはいはいはい。
そこに特化してね、ずっと作り続けてるのって本当八月さんぐらいかなって思いますね。
いや、実は何人か偉大なる先輩がいらっしゃいます。
いらっしゃるんだ。私がちょっと勉強不足でした。八月さん推しなだけでした。
そのブラッドリコールの方もそうだってことですね、じゃあね。
そうですね。シエラゲームさん、もともと幻想ユギナさんも、そういうキャラクターボードゲーム作ってらっしゃいますね。うん、
へぇ。
じゃあその界隈の方が手を組んで、すごいゲームを出すぞっていうことなんですね、心。
そうですね。メゾンドナイトメアは。
メゾンドナイト。
なるほど。
ドミナゲームとかあるじゃないですか。
はいはいはい、ドミナさんもそうですね。
同じですか。そうなんですか。はい、なるほど、なんか分かってきました、なんか。
あとは、あれ、マジカルキングダムのマギさんとか。
あ、マジカルキングダムもそうなんですね。 確かにキャラクター立ってますよね。
あとは尊敬するラフスケッチさんとか。
ラフスケッチさん知らないです。ラフスケッチさん、
最後の巫女っていうゲームが、はいはいはい、まあ、代表作ですかね。
あれも遊んでないわ。へえ、そう、やっぱそういうとこをちゃんとこう遊ばないとダメだと僕は本当思いましたよ。本当この間異世界イルドマスターズ遊んで、はい、
いや少しでもそう感じていただけるとね、
反省しましたもん。
ありがたいですね。
へえ、でそのなんていうんですか、あれですけど、言い方ですけど、その八月さんが遊んでてもこう遜色ないというか、そういったゲームがたくさんあるってことですよね。そうね、
そうですね、もう本格的な、うん、まあか言い方あれですけど、海外の重量級ゲーム、名作に相当するようなゲームも出てきてて、とても嬉しいですね。
逆にそういったところにこう慣れてないから、うん、ちょっとこう入りにくいというか、女の子が表にその出てくるから、うん、なんかそこまでゲーム性が高くないのではないかな、偏見ではあるんですけども、うん、キャラクターが立ってるがゆえにそう思っちゃって、
ね。わかります、わかります。
うん、それがもうなんか衝撃でしたね。だから、そのギャップというか、はい。
うん、
で、ちゃんとそれが生きてますもんね。だからね、そのキャラクターが動き出すというか、も
う
ね、っていうのがなんかその遊び出すと分かってきますよね、その感覚が。はい。って感じました。
はい、ありがとうございます。
ってことをやられてるってことですね。だからそれ
を。そうですね。うん、まあ、もともとそういうイラストをフックにして山ボドゲ知らない人も、まあ、はい、いわゆる本格ボードゲームを遊んでもらえないかなっていうのが、まあ、異世界ギルドマスターズ出した時の、まあ、目論みでしたね。
テラフォーやらない人に、やらないけど、TRPG とか、うん、まあそういったライトノベル好きな人が、
はいはい、
遊べる、ね、に触れてもらいたいということですね。
そ う, う,、うん、そうですね。で、そこからなんかいろんなボードゲームをやって いけばいいかなっていうことで出したら、
はい、
まあ、思った以上によくできていたので、その本格ボードゲームをやってる方も遊んでいただいて、
はい、そっち側の人たちも反応してるん
ですね。そうですね、
逆にボードゲーマーも反応して
る、いい相乗効果を生み出して今に至るっていう感じですかね、うんう
ん
う
ん、エーテルグライダーは面白すぎて衝撃を受けてる人がいます
ね。おー、ありがとうございます。
これ中量級でしたっけ。
そっち、僕はそうですね、ルール量はだいぶ重いんですけど、一回ルール慣れてしまえば90分ぐらいで終わるっていう。
あ、でも90分ぐらいなんですね。これちなみに、例えば、はい、イセギルがテラホだとして、うん、例えばこのエーテルグライダーは何なんですか。
エーテルグライダーはですね、はい、実は2つのゲームから着想を得てて、あと金星の商人っていうゲームが昔あったんですよね。まあ、星々を渡り歩いて、まあ、サイコロゲーなんですけど、サイコロ振って星々渡り歩いて交易してお金稼いで投資してっていう、で、まあ、ベースっていうか世界観のイメージ元はそこですかね。でももともと SF が好きなので、一回こういうファンタジー SF みたいなやつを出してみたいなというところがあり、
はい、
で、それでシステム面では、
はい、
まあ、割と最近のゲームだったんですけど、マグレブメトロっていう、マグレブメトロのその自分の汽車の能力をどんどん書き換えながら、あれ、その後敵へ客を運ぶっていうシステムが、
はい、
とても良くて、それを元にシステムを作ったっていう感じです。
はい、この飛行船が、うん、宇宙船がパワーアップしていくような感じなん
ですか。そうですね、お客を届けたり、
はい、
あれ、物資を届けたりすると宇宙船がどんどんパワーアップしていって、うん、で、その宇宙船の能力もある程度組み替えながら、あれ、投資したり、モンスターを倒したり、いろんなことをして勝利点を稼いでいくっていう感じのゲームですね。
面白そう。
私の川上さん大好きなボドゲ家族のお二人がこれをプレイ動画上げてて、
はいはいはい、
めっちゃ面白そうってずっと思ってやりたいんですよ。
はいはい、なんかこういう人なんか増えてきてますよね。そんでね、八月さん、この勅使河原さんみたいな、はい、
うん、
それもなんか八月さんのその、これもその、ずっと今まで続けて活動の、あれなのかもしれないですけども、こういった方がなんかその、なんでしょう、僕らのこのおっさんの世代だと、ちょっとそこにこう、はい、老人ゲームの、しかもそういった、なんか女の子が書いてるやつに、ちょっと抵抗があるおっちゃんなんか多いんです
けど、はいはいはい、
ちょっと違う、もう一個下の世代の方々というか、うん、その勅使河原さんもそうなんですけど、 全然無抵抗で、そっち側を、逆にそっち側を先で遊んでるみたいなのが多い。
うんうんうんうん。うん、いやー、いいですね。
入ってきますよね。うん、
勝手に言うけど、我々の努力のが実った感じですね。
いや、でも本当そうですよね。
ね、あの、ズメさんの、うん、キープドライさんのガンナガンとか、
はい、
はい。スサビゲームさんのハッククラッドとか、そういうしっかり、はい、ゲーム感がありつつ、そういうキャラクターも可愛いっていう感じのゲームがすごく多く出てきて、
はい、
でそういうところからボードゲームに興味を抱いてね、
はい、
入ってで、いろんなゲームに触れていただくっていう流れができてきてますよね。やっぱボードゲームやったことない方には逆に手に取りやすいのかなと思いますね。海外の。海外の箱絵がおじさんのボードゲームを私は大好きですけど、
はい、
やっぱちょっと ボードゲーム知らない人には最初には手に取りづらいかなと思ってるので、
確かに確かに、 そこに親和性があるような気にしますもんね。その例えばライトノベル好きな人でボードゲームやってない人がまだ結構いるような気がしたりして、なんかね、そういうことだったんか、俺全然気づいてなかったわ、それすいませんでした。はい、なんかその月が先に ありすぎちゃってるのかなと思っちゃう。まあ昔そういうゲームも多かったりして、はいはいはい、なんか絵だけめっちゃ豪華だけど、おもんないゲームとかもあったりもしたんで、結構、なんかそのイメージがあって。
そうですね。
そのおっさんたちはちょっとなんかその、そこに抵抗があるのかなと思います。これ逆にでも、この、なんていうか、はい、例えば僕普通に異世界ギルドマスターズが、なんか、はい、本当国内のそのドラクエとかコラボできるんじゃないかなとか思ったりするんですけどね。このクオリティだったらもう何でもその辺のメジャーどこ RPG みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
ダンジョン飯とかね、例えばね。そういうところに全然こうアクセスできるパワーがあるような気がしてるんですけど。そんなお話は今のところないんですかね。
まあ今のところ企業さんからは全く声がかからないですね。というのもまあ多分重量級ゲームっていうのが、その企業さんには多分相当リスク高いんじゃないかっていう。
確かにそうですよね。
確かに。話ですよね。
まあでもね、今クラファンとかあるからね、なんかなんとでもなるような気もしますけどね。
ただその一般発売で、今この涼介さんがドラクエすぎるやってみたいっていうコメントあったんですけど、はい、ドラクエがバーンって出しますって言って、一般家庭がどれぐらい買うかっていうのはちょっともう分からなさすぎますよね。
確かに。
まずはそのボードゲーマーから浸透してって、
そうですね、
ちょっと時間がかかる気がする。うん、もうやっぱカードゲームとかの方がね、早いですよね、スピードは。
ハチスさん的にはその お話来たら全然それはウェルカムなわけですか？
そうですね、なんか。まあ、今回メゾンドナイトメアもそうでしたけど、システム作るとか、なんか世界観から作るとか、全然お声掛けいただいたら検討したいなとは思いますけど、まあ、なかなかマルチタスク苦手人間なんで、スケジュール的にあるかは、まあ、状況次第ですけど。
はいはいはい。なんかあんな、なんでしたっけ、その、それこそ先週出てたあの、渡辺さんがやってる、小学館のなんかアニメと、漫画とコラボしてるようなものが、ゲームが
最近結構出てますよね。呪術廻戦のやつとか、チョコ
ママ
のボードゲームも出てますし、
それこそね、カチツキさんがそこにね加わってほしいですよね。そこに入っていくべきの人
もどうなんですかね。まあでも自分が好きなものを作りたいっていう
ことも
あ
るので、嫌いだって言うかな。
まあ上から下まで一人でやってるから、まあ、クオリティを維持できるっていう、そこにはもう、まあ、あるとは思うので、
ね、
まあ、今回のメゾンドナイトメアで、まあ、いろいろ挑戦してみてるとこなんで、まあ、そこは結果を見て、おろじろっていう感じですかね。
でも楽しみですね、それはそれで。そっかそっか。全然知らないわ、それ。じゃあちょっと、八月さん的にチェックしといた方がいい、同人、はい、同人作家さんって言ったらダメ、国内のその作家の方っていうと、うん、今上がったような方々ですか、やっぱり。
そうですね、まあラフスケッチさんと、あと工藤さんのところが私好きですね。ぬくみ温泉繁盛期っていう、
はいはいはいはい、
あとあそこ出されているところで、すごくなんか、日本人にしか出せないようなすごく丁寧なゲームを出してて、私はとても好きです。もともと もともとオーディンの祝祭のリプレイというか点数表記とか戦略とかをずっと書いてた方で。
あ、そうなんですね。
ぬくみ温泉もオーディンを本案したって最初からおっしゃられてて、すごく面白いなと思って。
そうなんだ。なんかそこの、なんか僕その、はつきさんと話してて、そこも前話した時に思ったのが、なんかその、元がテラホなんですよ、みたいな話を、なんか躊躇なく言われるのがやっぱすごいなと思って。
はいはい。
ほんで全然なんか、僕的にはもうなんかテラホ越えしとんな、みたいな感じだったんですよ。ここまで遊んでね。うん。ただなんかその、そう、自分でそこ、まあその、ベースはそこから、うん、持ってきてるんでしょうけど、それ全然その、自分流にアレンジしちゃえるっていうのが、やっぱその、自信につながってたりとか、うん、あんだけのものが作れるっていうのはやっぱそういうことなのかなと思ったりして。
そうですね。まあ、一番最初はテラフォーが、うん、まあ私はテラフォーむちゃくちゃ大好きな人間なんですけど、
うん、
まあ何度もやってると、はい、まあちょっと合わない部分とかがやっぱ部分的にはあるじゃないですか。
はい、
でそれを調整して、少しずつ叩き直していって、はい、で最初はそのテラフォーのハウスルールとかを作ってたんですね。
うん、
でそしてでこれにテーマ載せたら、俺のめっちゃ好みのテラフォーが作れるんじゃないかっていう。
それもすごいですよね。そのハウスルールとか作っちゃって、こう、なんかね、その調整していくのっていうのは作業だけども、はい、うん、それも TRPG 文脈なんですか、
それ。そうですね。うん、結構、やっぱルールいじったりとかは、そっちでやってますね。
なるほど、おもろ、うん。そういうことなんだ。
結構ボードゲームも、ここちょっと変えてやってみないみたいなことを昔はよくやりましたね。
うん、へぇ、実際面白くなるものも結構あるんですか、そうです
ね。ありますね。
なんかその、超このおすすめハウスルールとかあったりしますね。このゲームこうした方がええぞ。
いや、どうだろうな。
俺はこうしている。
うん、最近、まあ、割とやってるのがテラフォーミングワードで、
うん、
プロローグカード3枚使うと面白いですよ。
まあ、早く終わるってことですよね。最初から。
そうですね。6枚、まあ、配って、3枚やって、そこからゲーム始まると、とても面白い。
おすすめ。
あと、最初に配るカードを 10枚から15枚にしてみたりとか。
ほうほうほうほう。
そういうことも結構遊んだりしてますね。
もう単純に、要は、時間が長すぎるっていうのがあるわけですよね、テラフォは。
うん。
そこをなんとかならないかって感じなんですかね。でその究極系がだから世界ギルドマスターってことですもんね、つまり。
まあそうですね、自分好みに、ひたすら自分好みに調整した、まあもちろん別の要素もいっぱい入れてますけど。
うんうんうんうん。とんでもないですね。
でも、まあでも初めての人がボードゲーム作る動機って、多分既存のゲームからちょっと変えてみたいなっていうところじゃないんですかね。
スタートラインだったってことですね。うんうん、
そういうのが多いと思いますけどね。
で、工藤さんって方も、ワオーディンをベースにして、ぬくみ温泉を作ってる、
ね。とおっしゃられてますね。
おもろ。そういうの僕全然知らないわ。そういう話面白いですね。
デザイナーになると、こういうゲームでもっと面白くなるのになーとか考えちゃうんでしょうね、差が的に。
そうですね、考えますね。このルールどういう意味があるんだろうな、みたいなことも考えますし、でそれはいい面もあるかますね、
うんうん。
やっぱボードゲームやるとき分析的に見るというか、そういう癖はつきますね。
どうやって
私とか、うん、オーディンで遊んでたら、よーし、バーゲン出るぞしかも考えらんないから、ここもちょっとこうしたら面白くなるのにっていう目線が全くないですよね、川上さん。あ、川上さんはでもなんか、たまに言ってるな。
僕はなんか気持ち悪いこと言ってますよね。嫌なお客さんです。嫌なお客さん。何これみたいな。なんかここが良くないな、みたいな。良くないとこ探しちゃったりとか。
そういうのその良くないところを自分が作れば、こう作るなっていうところまでいけば、作れるんですよ。
すごい、ね、そこが、エンジンができてる。
それが足らないところです、僕も。はい。文句言って終わる。はい、そっかそっか。こういうことですね。いや、面白。で、 今はもうそれ本、はい、本職になられてるんですか？
そうですね、今はもうボードゲームの収入だけで、
すごい、
まあ、そんなにあれではないですけど、
やっていける、
ね、去年ぐらいからそうですね。
あ、それまでは兼業だったわけですか？
そうです、そうです。
はいはいはいはい。へー。今はもうじゃあそれ一本でやっていかれてて。
まあなんとか皆様のおかげで、
ご飯
食べていけるな
ぐらい。おー、素晴らしい。で、今後もそういった、まあその今ね、そのいろんな方と一緒にやる企画が、
うん、
それは企業ではないんですか？どういう、さっきのゲーム、ごめんなさい、さっき言ってたゲーム。
メゾンドナイトメア
は、うん、どういう位置づけなんですか？
いや、向こうさんから、いくらいくらで、そのゲームデザインを委託し、うん、あ、依頼しますっていう感じで来てますね。
はいはいはいはい。で、そこ出されてるメーカーはもう有名なメーカーさんなんですか？
メーカーはシエラゲームズさんっていうところですね。まあ、1作目がブラッドリコールで、2作目がこれっていう形。ブラッドリコール
のとこがそういうとこか。なるほど、なるほど。へぇー。このあたりのゲームちょっとちゃんと遊ぼう。はい。
ブラッドリコールは面白いですよ。
ブラッドリコールはどんなゲームなんですか？
ちなみに。1対1の LCG と呼ばれるゲームですね。お互いに、キャラクターと武器を決めて、で、それで攻撃し合って、基本20点叩けば勝ちなんですけど、まあ、その間にも、自分のデッキと、どんどん強化しながら戦っていく。
デッキビルドではあるってことですかね？
そうですね、デッキビルドですね。
一人カードゲームっていうのができますね。これなん
か。ソロも結構なんか有名ですね、ブラッドリコールは。
名前はね、聞いたことあるんですけどね。
どんなガンともまた違うってことですよね。
また違うゲームですね。ガンナガンはデッキを強化するんじゃなくて、デッキの2つの山が、一番最初にどの銃を使うかによって2つの山を決めて、そこから取ってプレイするっていう感じですね。
ですね、そう。
ブラッドリコールは共通の場に、まあドミニオンみたいに共通の場に強化札があって、それをコスト払って取っていって、で、デッキに加えていくっていう。
じゃあまあ、ベタなデッキ構築っちゃデッキ構築。
そうですね。
それ
を TCG の文脈で落として、すごくスピーディーにしたっていう。
なるほど、なるほど。へぇ
感じで。
そう。いや、僕らは多分なんか、僕らが知らないところで、この5年ぐらいでなんかとんでもないことが動いてるんでしょうね、ここま
で。はい、ようやく表に出てきたかな。
ついに、全然知らんかったらちょっとショックですよ、それは。この企画でいろいろ聞いていきますね、そういう人に会って。
うん。
異世界ゲルドマスターズを出したときには、その国産で5000円を超えるゲームってほとんどなかったですね。
はい。
で、まあ、たまたまイセキルが売れて、まあ、9000円のゲームがゲームまで売れるんだなってなって、で、それで出してくれた人も結構いらっしゃるみたいですね。
は
い、
きっかけになってるわけですね。
うん、
そ
う
したら、
まあ、私も実はイセキルを出すときに値段付けを参考にしたゲームがあって、そちらのゲームが1万円 で完売してたので、じゃあ9000円でもいけるんじゃねって言って出したっていう経緯がありましたね。
ほうほうほう。こんな1万円で売り切れてるゲームがありましたっけ？
アリアドネっていうゲームが。
アリアドネ、はい、アリアドネって知らない。
アリアドネですね。
アリアドネ。はい。ボードゲーム。
そう、本当にいっぱいタイルが入ってて、そのタイルを広げて RPG みたいに探索していくっていう。
はいはいはいはい。まあ、見たことないわ、知らないわ。
この作家さんも私と、はい、私が好きで友達も好きなんで、大体全部買って遊んでますね。
今もいろんなゲーム出されてる感じですか？
出されてますよね、
そうそう。
最近はなんかそのプラファンの企画で新しいゲーム出されてて、おーっていう感じですね。
全然知らないわ、アリアドメイも。どこでこれ、どこでもう本当に ハッツクさん聞いたらこういうのがいっぱい出てくるわけですから、こういった。誰に聞いたらわかるんだ。全然知らないよ、マジで。やってみたい。ありがとうね。
それはゲムマとかで売り切れてたってことですか。
そうですね、アリアドネはゲムマだかな、多分結構もやってたと思いますけど、だいぶ前ですね。
本当だ、1万円だ。RPG ワーカープレイスメント、ワーカープレイスメントなんだこれ。
これが19年の春に出てて、で春の時はまだイセギロは作りかけで、はい、収託だけ出してたんですよね。
はいはいはい、はい。
で秋にイセギロが出たっていう感じですね。
あと、はつきさんのさんがすごいのは、その、体験、ルール説明してみんな遊んでもらうじゃないですか。
はいはい。
それすごいやってんの、僕、それがすごいなと思って。なんかそれってなんか自信がないとできないというか、なんか遊ばれちゃって、一回遊んだから買わない人がいるんじゃないかって思った
ら、うん、私有、私有って意味ですよね。
そうそうそう、私有をちゃんと最後まで、うん、要は、全部投資で遊んでもらうわけじゃないですか、うんうんうん、基本的には。
そうですね、
あれをやるっていうのはすごいですよね。自信があるというか、うん、絶対遊んだら面白いから買うだろうっていうぐらい、ちゃんとできてるから、うん、あれができるというか、
うん。まあ、そうですね、短縮ルールはあるにしても、やっぱり、
うん、
なんと、まあ、単純にその個人能力とか、そういうプレイごとに変わる要素をいっぱい入ってるゲームが好きなので、
うんうんうん、
受付嬢だったら、別に受付嬢だったら、一番最初6人12パターン用意して、
うん、
で何とでも遊んでもらいたいっていう気持ちがあるので、とりあえず1回遊んでもらえば、また次もやりたくなるっていうのを目指してますね。
なるほど、なるほど。これがすごいいいですよね。やっぱあの長時間ゲームを最初自分でルール読んでやるっていうのが、うん、あとその、それもなんかこう失礼な話なんですけど、うん、国産のゲームのルールブックってめっちゃ読みにくいというイメージがやっぱ昔はあったんですよね。はい、今はちょっと変わってきてるけども。それを思うと、なんかそれで長時間ゲームって、どんだけ読まなきゃいけないんだとか思ったりして、
はいはいはい、
なんかね、その腰が重くなっちゃうんですけど、
うん、
やっぱあの1回遊んどくとね、もうそれで遊べちゃいますもんね。
そうですね。
うん、それが強いですよ。
最近ではボドゲカフェさんとかも増えましてね、そこで1回遊んで、で遊び方を分かってから買うみたいな方もいますよね。
マジで、イセギルは本当にイセギルって僕も言っちゃってるけど、弟子がさん。イセギルでいいんですかそのどうなんですかその
公式の略語がイセギルだから大丈夫です。
公式もイセギルって言ってるのあ、ちょっと
大丈夫。私が呼ぶとね、毎回川上さんがプッて笑うんですよ。いやいや、みんな呼んでるよ、と思ってたから。
公式だ。公式もそう呼んでるんだ。
そうです、ちゃんと公式です、イセギルは。
あ、よかった、よかった。そうですね。もっと本当にみんな遊んでほしいですよね。うん、本当、テラホしてる人全員遊んでほしい。
そこまで。
ね、食わず嫌いになっちゃったとかあるよね。
ちょっと、あの、1時間が来ちゃったんで、私、はいはい、聞きたいこと最後聞いていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
あの、ゲームマ、私も、行くんですけど、
はい、
拡張を買おうと思っていて、
ありがとうございます。
あの、予約ってできるんですか？
一応事前予約はする予定ですね。おそらく来週の頭ぐらいからになるかな。
わかりました。
でもちょっとそれをやらないとこう売り切れちゃう可能性とかもあるわけですか、やっぱり。
まあ、持ち込み数の参考にしたいですよね。
ああ、なるほど。
持って、
わかりました。確かに、いっぱい持っていくと大変ですもんね。
そうですね。あとは、あれ、当日販売だけにすると、一般ブースなので、開始時に列ができちゃうと、他のところに迷惑がかかると一応もありまして、基本的に事前予約は取るようにしてます。
うん、安心です。安心しました。
ただ土曜日しか、うち土曜日しかいないので、
そこ
だけご注意ください。
なるほど、なるほど。皆さん聞きましたか？
一般発売はまだちょっと先なんですか、じゃあ。
いや、ちょっと手続き次第ですけど、おそらくボードゲーマーさんの通販とかであれば、ゲームマ当日と同じぐらいから発売できるんじゃないかな、そういう気がして、今のところそういう予定で動いてます。
地方の方は嬉しいですよね、それは。
大体いつもは、ゲームマーより前にも発売しちゃうんですけどね、今回ちょっとギリギリになっちゃったんで。
ほうほうほう。今回の拡張は何が変わるんですか、ちなみに。
えっとですね、
はい、
受付嬢が10人増えます。基本的にはそこがメインで、あとはプロローグとイベントカードの追加と、あとは調整カードが結構入ってますね。過去のイベントカードのデータを調整して入れてるっていうのが25枚ぐらい入ってるので。
じゃあその差し替え用のカードってことですね。
そうですね。
それはやっぱりそのさっき話あったんですけど、バランスに振ってるんですか、その調整っていうのは。
そうですね。やっぱ基本的には、なんか意図通りの使い方がされてないカードであるとか、あとは、まあちょっとカードパワーが低すぎて使われないカードとかもあったり、まあ逆にちょっと強すぎてちょっと下げてるのとかも何枚かありますけど。
ほうほうほう。
で、まあカード、まあテラフォードもそうですけど、カード多くなりすぎるじゃないですか、拡張を出してると。はい、なんで、まあ、拡張カード総数を増やさずに、ちょっとプレイター権上げるっていう方向で、うん、まあ、過去カードの調整に踏み切ったって感じですね、今回は。ああ、
そういうことか。へえ。なるほど。その新しいですよね。
個人だからね、そういうのもちょこちょこしやすいですよね、うん、きっと、うんう
ん。あとは、追加ルールが、いろいろ結構ゲームのプレイ感変える追加ルールが4個か5個ぐらい入ってるので、うんうんうん、まあ、いろんな遊び方をしていただけるかなっていう感じですね。
もう絶対かまなあかんやつじゃないですか、これ、それ
。あと、受付嬢は10人追加されるんですけど、過去の受付嬢も6割ぐらい調整して全部新デザインで入れてるので。
それは、パラメーターが新デザインってことですね。
そうですね、パラメーター変えたり、まあ、能力を丸ごと変えてるキャラとかもいますけど。あそこはバランス調整っていう意味が強いですかね、各の受付嬢が。
そうなんだ。
私、この竜神の巫女 B って子が気になっている。かわいい。
そういう感じ。そういう楽しみ方が正解なんですか、でもその。正解なんかないんだろうけど。
週に1回新しい受付嬢の告知をしてるので、結構見てくれてる方多いですね。
やっぱそういうファンの人が多いってことですね。受付嬢ファンもたくさんいるってことですね、じゃあ。なるほどな、おもろ。なんか本当にアニメ化とかしたらいいのにね、これね。そんな軽い話じゃない。
できる、ね、世界観しっかりしてる
から。めちゃめちゃしっかりしてますからね。
はい、誰かに早く見つけてほしい。
ね、いろんな、ね、なんかね、そういろんなコラボがいろんなところで始まってるからね。まさにうってつけだと思うんだけど。
うん、本当ね、やってほしいですよね。声、ね、かかんないかな。
かかりますよ、多分。多分、みんな気づいてないんですよ、その辺。あの、やってる、あの、おっちゃんたちがまだ分かってないんですよ、その辺の。もうすぐじゃないですか。もうちょいじゃないですか、ね。もうあと1分。
継続は力なりですから ね。
そうですね。また、拡張の作業が終わったら、新作作りたいですね。
うわー、楽しみ。
アクさんの今一番のこの推しゲーは何なんですか、自分の出されてるゲームの中だと。
自分の中のゲーム、まあ結構やっぱ良し悪しっていうかあるんで、私は全部好きですね。
どう、これやっぱプレイ時間が全部違うっていうことなのかな、うん、長時間でも両方中え、エーテルグライダーも長時間ゲームは長時間ゲームだと思うね。
まあ90分、まあ位置的に私の感覚では転生局とエーテルグライダーは中量級ですかね。
ほうほうほう。
両方とも初回のインストにめちゃくちゃ時間がかかるので。
いかさんで大丈夫ですね。
うん。やっぱ異世界ギルドマスターズがプレイ時間的には一番重いのかな。
次はどんなゲーム作ろうと思ってるんですか。対策はなんかもう構想はあるんですか。
うん、タイル配置ゲームをね一回作ってみたくて考えてるんですけど。
これはもう個人ボードに配置するじゃなしに。
いや共通、あ、まあ個人ボードかなー。ギャラクシートラッカーっていうゲームがめちゃくちゃ好きですね。
はいはいはい、僕も大好き。
あれをなんか反乱したゲームを作れないか
っていう
気持ちがあります。
楽しみ。
あとは、スノープランナーに影響されて、しっかりめの若ぼれを作りたいなという気持ち
があります。そんなスノープランナーめっちゃ好きなんですね、だね。
いやー、すごい、すごいな。 作りたいな、こういうゲームってめっちゃ思います。
この、一番この輝いてるとこどこなんですか、スノープランナーの。スノープランナーのことだけ言いますけど、俺も。
いやわかんない。わかんないです。やっぱワーカーが成長する要素とかもいいし。
ああ、はいはいはい。
ワーカー成長する要素もいいし、あとやっぱ最初はすごく辛くて、これどうなるんだと思うけど、中盤以降は回り始めて気持ちよくなれるところ。まあ、イセギルとかもそうですけど、そういうゲーム好きですね。
おぉ。ちゃんとそういうゲームが評価されてますもんね、このスノープランナーもそうですし。アツキさんのゲームもそうだけど、ね。まあ、ちょっと別個のこの、でもおじさんの、その、さっき言ったような、おっさんの箱のゲームを喜んでるような人じゃないとこが、新しいファン層が、ね、ボードゲームファン層が出
てく
るんで
しょう
ね。とは思いますね、やっぱね。
割とね、でもおっさんの箱のゲームも最近そういうゲームちらほら出てますね。
え、どういうことですか？おっさんの箱のゲームで？
で、なんか、拡大するというか、うん、
はい。あ、それは海外で。
最後、わーって気持ちよくなるようなゲーム。まあ、オーディンとかもそうですよね。
まあまあまあ、海外
で。最初全然できなかったことがどんどんできるようになっていく。
はいはいはいはい。
まあ、テラホがまさにそうで、多分テラホがその系統では火付け役なのかなっていう気が、
はいはいはいはい。
しますね。
うんうんうん。そういうことか。へぇ
で、まあ、ゲームがだれないうちに、スパッと終わる、
うん。終わらせるっていうことなんで、
うんうんうん
うん。それがやっぱでもうまいですよね。日本の人みんなうまいっていうか、まあ、八つさんがめっちゃうまいんでしょうけど。スノープランナーもそれを感じましたね、やっぱね。
うん。
めっちゃ綺麗に終わるなっていうか、もうちょっとやりたいところで終わります。
そうそうそうそう。そこはね、うん、やっぱい、プレイ感が後に引くというか、うん、もう一回って言いたくなりますよね。
そうですよね。そこがうまいですよね。
うん。
なるほど。しょって言ってる間にもう1時間経っちゃったんで。
ああ、本当ですね。
あっという間ですね。
あっという間ですね。いやね、いろんな知らないことをいろいろ聞けたような気がする、うん。ありがとうございました。
あまり話す機会なかったことなんでよかったです。
いやいやいやいや、そういうことなんですね、でもね。そこは全然見えてなかったんで。なんで急に、突然変異的にこう、あっちさんが出てきて、なんか突然変異的にこういろんな人も出てきていて、なんかをやってるけど、そこまで他の人たちがやってるのと、また全然、世界ギルドマスターズは別物だと思ってました、
はい
はい、僕、うん。でもなんかそこは繋がってるわけですよね、その、ガンナガンとも、
な
んと
なく。そうです、そうです。
はい。おもろ。
っていうこと。面白いですね、この国産ボードゲーム人気作家列伝。
そうですね。
ぜひぜひ、いろんな方呼んで、私も楽しみにしてます、
何か。のなんか何回かに1回八津さんが来て人作の話して帰るっていうのが、
うん、
いやいやもう私はしばらくいいです緊張するんでダメです
ちょくちょく来ていただいてね
、はい、じゃあ今日はちょっとそうですねありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
告知ってもう他にないですか、なんか八津さんの。
そうですね、うん、今のところはないかな。まあ、今度のゲームマーケットで、新拡張冒険者たちの祝祭を出すっていうのと、あとあの、アナザー版受付帳カードセット、台湾のイラストを使った受付帳カードのセットっていうのが出るので、まあ、そちらがメインですかね、今回のゲームマーケットでは。
うん、エーテルグライダーもありますか？
エーテルグライダーも少数は多分持ち込むと思います。
なるほど。
これもちょっと予約取ろうとは思うのでそれ次第ですかね。
ああ、こう、はい、買いたい人がいればってことですね、
う
ん、
そうですね。
私有は今回はゲームマーケットではないってことですね。
今回は私有はなしです。
あれはそのゲームマーケットまでのなんかイベントはないんですか、うん、そのなんていうか
今回はね拡張出すっていうことであんまり参加しなかったんですよ、ね、今思えばすればよかったと思ったんですけど
なんで、はい、
なんで今回は CU イベントとかはないですね。主に拡張なので、まあどこぞのボードゲームカフェで遊んでみてくださいみたいな。
なるほどなるほど。
川上さんが国産ボードゲームでイベントをいつか打ったらいいんじゃないですか。
確かに。ちょっとやってみたいですね。今の話聞いて、ちょっと俄然興味が湧いて、僕が遊びたいですからね。僕絶対なんかそのやらないけどね。
ぜひぜひ、そういう体験会とか CU 会とかでね、あったら。いいですね、
やりましょうやりましょう。イベントが始まったら俺ずっとゲームしてるイベントやりたいです。 遊び続けるっていう。じゃあ、そうですね。そんな、こんなとこですかね。
はい。はい、こちらからは特にないです。
ありがとうございました。じゃあ、ちょっと新作。
ありがとうございました。
ちょっと楽しみしてます。はい。
はい。
じゃあ、第1回ゲスト、国産ゲーム、デザイナー熱伝、人気デザイナー熱伝、はい。第1回ゲスト、八月さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。
ありがとうございます。ではでは、はい。じゃあ、こんな感じで、今日は終了でございます。さよなら。
はい、さよなら。失礼します。